が人生旅日記
第10話1969年昭和44年は様々なことがありましたので、今回は2回に分けて書きたいと思います。この年は日本はもちろんのこと、世界でも様々な出来事が起きました。まず1969年の7月21日の朝のことを書きます。その朝、私たち高等部の野球部の選手たち約12名は5時半ごろには宇都宮駅、当時国鉄でしたが、に集合していました。監督は私たちの担任でもありました朝日先生です。駅の建物は木造建築だったと思います。私も野球部の補欠だったかもしれませんが、関東甲信越地区の試合をするために平塚盲学校に集合しました。宇都宮駅にはテレビがかけており、まさに人類史上初めてアポロ11号が月面に着陸しようとしていました。アームストロング船長、オルドリン、コリンズの3人が乗船していました。私たちが宇都宮駅にいる間にアポロ11号は月に着陸しました。月からの音声が聞こえるなんて信じられないことでした。アームストロング船長の一言は、この一歩は私たちには小さな一歩ですが、人類には偉大な一歩である、というような言葉だったと思います。人間の見果ての夢がついに実現したのだと胸躍らせたことを、私は今でもはっきりと覚えています。翌年の70年の大阪万博には月から持ち帰った石が飾られたと聞いています。その後、あれは捏造ではないかとの風評が流れましたが、私はそれは真実だと今でも思ってますし、最近アメリカ当局はそのアポロ11号が海に落ちたものを引き上げようとしているようです。その他、以前にも書きましたが、ベトナム戦争反対、70年日米安保条約反対、大学紛争などで日本中が揺れていました。その7月21日の平塚での試合の結果はよく覚えていませんが、先輩たちの活躍で優勝してきたのではないかと思います。さて、学校生活に話は戻りますが、私たちは高校3年生になりました。私と吉澤君は毎週放送する校内放送と、その年にチャレンジしようとしていた民間放送主催の30分間の録音構成に取り組んでいました。当時放送部員は4人いたと思います。一班は1年後輩の中村君と瀬山君、そして2班が吉澤君と私でした。この2班が火曜日と木曜日に分かれて15分間の録音番組を作り、給食の間に放送室から番組を流して楽しんでもらっていました。主にディスクジョッキーが多かったのですが、時には当時私たちが中学1年生から挑発は認められていましたが、学園生の多くが坊主頭だったこともあり、挑発はいいか悪いかなどのディスカッションや、新任の先生へのインタビュー、小野里校長先生へのインタビューなどを流しました。その他に私と吉澤君は顧問の杉山勇先生にお願いをして、地元の栃木放送に出向いてアナウンサーに直接インタビューを試みました。栃木放送では快く引き受けてくださいました。その時、私の心にはラジオのアナウンサーへの夢が捨てきれていなかったのだと思います。磯部アナウンサーに15分間インタビューをしてきました。磯部さんは栃木市の出身なので、視覚障害者でもなんとかならないだろうかとのささやかな望みがありました。その後、磯部アナウンサーは東京12チャンネルの方に転勤して、キックボクシングなどのスポーツ番組で声をたびたび聞くことができて、私も嬉しかったものです。もう一つは30分間の録音構成番組でした。まずは4人で話し合い、私が原稿を書き、杉山先生にアドバイスをしていただき書き直しをしました。題名はこれが盲人だというもので、視覚障害者がどのように生活しているか、また社会の人たちが視覚障害者をどのように理解しているかをテーマにしました。最初、視覚障害者を理解してもらうために私たちがどのように勉強しているかを録音によって制作しました。クラブ活動では水泳の様子を録音して生徒にインタビューし、また 点字を書いたり読んだりの様子などを編集しました。さらに視覚障害者として社会の人たちに訴えたいことを数人の人にインタビューして、盲学校からの正しい理解をしてもらえるように編集しました。次に社会の人たちが視覚障害者をどのように理解しているかについては、中村くんが録音機とマイクを片手に宇都宮市内のオリオン通りに出かけて行って直接インタビューをしました。これはとても興味深いものでした。突然のインタビューに言葉の出ない人もいましたが、目の見えない人ですか？かわいそうとしか言えませんね。社会がもっと助けてやらなければならないね。障害があっても頑張って生きてください。などの声を聞くことができました。一方、私は江ノ島学園に慰問に来てくれた宇都宮附属短大の合唱部の人たちに交流の後、インタビューをしました。彼女たちの感想は、最初は目の不自由な人たちがどんな生活をしているのか心配もあったけど、一緒に歌ったり話をしたら私たちと何も変わりもないことがよくわかりました。友達になれるし、なりたいと思いますと編集者の狙い通り答えてもらうことができました。その頃はテープレコーダーはオープンリールでした。大きなテープレコーダー、小さい機械でも3キロ程度のものでしたが楽しかったです。録音編集はテープレコーダーを4台つなぎ合わせて、1台はアナウンス、1台は BGM、 1台はインタビューやさまざまな音、そしてもう1台は最終的に録音をまとめる機械でした。編集にはマイクミキサーという機械を使用していました。その年、私たちの努力が認められ、栃木県では最優秀賞をいただき、関東甲信越では6位になることができました。ちなみに次の年は、我が人生を生きるというテーマで、卒業して間もなく開業した若き開拓者直井隆さんをテーマに編集をしました。とてもいい内容だと私たちは思ったのですが、残念ながら入賞を果たすことはできませんでした。しかし顧問の杉山先生は私たちの願いを快く了承してくださり、応援してくださったことには心より感謝しています。番組の内容についてさらに細かくしますと、私がその年の冬休みに出会った17歳のアメリカの留学生ロレッタさんに英語でインタビューをして、日本とアメリカの文化の違いについてや、当時ニュースになった公害についてのインタビューもしました。それは今でも大切に保存してあります。さてここで増田くんにも登場してもらって、我ら親友、悪友のことを書かなければなりません。放送部で知識を得た私が増田くんに、教室のスピーカーの下のピンを中継コードを使って音楽を流すと学校全体に流れると聞いたのだけれど、と話すと、増田くんも乗り気になって、やってみっかと言い、ある朝ホームルームの直前に私たちのクラスのスピーカーにコードをつないで、前もって用意しておいたテープレコーダーからリズミカルなポップスを流しました。するとどうでしょう、見事に音楽が全校に流れ出しました。驚いたのは先生方です。何人かの先生が放送室に駆けつけましたが、機材は全く異常なし。しかし音楽は景気よく3分程度流れていました。なんだ、どうしたとの声があちこちから聞こえてきました。そのうちに2人のいたずらが発覚してしまい、私たち2人は放送室に呼び込まれ油を絞られました。私よりも増田くんの方が一発蹴りを入れられたかな。ここで私の進学についてのことを書きたいと思います。私は高校2年生の頃から鈴木兵平先生に相談をしながら、3年生を卒業してあんまし、マッサージの資格を取得したら大学に行きたいと願って受験勉強を始めていました。自分では夜10時半から文化放送の番組100万人の英語、11時からは大学受験講座を聞いて録音しながらノートを必死に取っていました。英文法、英作文などでした。他方、日本赤十字社のボランティアの人たちが毎週火曜日の夜90分、宇都宮大学転訳グループの人たちが土曜日の午後や日曜日の午後に受験問題集を読んでくださいました。 そこで私立大学のために日本史と国語の問題集を読んでいただいての勉強を続けていました。3年生のある日、鈴木先生に呼ばれて職員室に行ってみますと、盲学校の理療科では英語が3年間では6単位にしかならないから大学を受験する資格がないそうだと言われてしまいました。私は一瞬がっくりとしてしまいました。鈴木先生は、諦めることはないよ、専攻科まで英語を勉強すれば10単位になるから頑張ればいいんだよと励ましてくださいました。私は一時期落ち込みましたが、その頃私より3年先輩の平山増田さんが69年にオービリーに進学していたので、さらに2年間勉強を続ければよいのだと自らを励ましました。私は高等部になってから毎週土曜日の午後は鈴木先生のお宅で開かれていたバイブルクラスに出席し、その後個人的に英語の聖書を教えていただき、さらに家庭のことや進学のことについても悩みを聞いていただいていましたが、大きな励ましと力をいただきました。キリスト教の信仰にはその頃から急激に惹かれていったと思います。メモ、中村くんは5年前に残念ながら55歳の若さで病死しました。直井先輩は昨年の5月に64歳で病気のためにお亡くなりになりました。杉山先生は盲学校から老学校、益子養護学校、野沢養護学校の教頭、国分寺養護学校の校長先生になってご退職、ご健在です。その当時の人気テレビ番組は NHK 総合テレビ、林業劇ひょっこりひょうたん島は64年から69年まで続きました。その後も何回も再放送されました。日本テレビ土曜日の夜7時からの30分間巨人の星は66年から71年まで放映されました。こちらも何度も再放送されました。